でもそれもまたあり得る話だな。しかも先ほども言いました、このヤモメは、人を人とも恐れないような裁判官にお願いするしかない。しかも自らお願いするしかない。誰も頼る人がいない。一人で何度も何度もめっきりなしにやってきてると、人を人とも思わない人に思わせるぐらいにめっきりなしにやってきた。それぐらい誰も助けを差し伸べることも、また寄り添うこともない、孤独な存在が、孤独なだけではない、そんな存在を訴える人すらある。しかしその人のための裁判をしてやろう。でそこで即座にイエス様に言われます。不正な裁判官だったら、ね、やっぱりイエス様も不正なって言ってるように、人を人とも思わないと不正だと。そんなのあってはならない。あってはならないようなことがあるこの世界においても聞かれるんだと。もう誰も味方がいなくて、誰も寄り添う者がいなくて、それでも訴えは聞かれることがあるっていうならば、昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかと。決してどんな厳しい状態でも訴え続ければ状況は変わるんだという、その努力しなさいということをイエス様は言っておられるんではないんです。むしろ無力で訴えるしかもう方法がない、つまり祈るしかない。そして悪魔はその祈るしかない私たちの祈りを取り上げようとします。まあ、この不正の裁判官と同じです。訴えたって無理だよ、私は人の人とも思わないんだと。ましてやあなたはやもめで、その訴えを聞いたところで何の得があるんだと。無駄だ。まるでこの不正の裁判官は悪魔のような存在で、教会私たちに対して祈るだけで何が起こる。そもそもお前の祈りが聞かれたところで、お前の祈りがどうして聞かれるんだ。お前は聞かれるような存在か。祈りを取り上げようとするんですね。そしてだんだん私たちも祈ろうとしても、どう祈ったらいいんだろう。そしてその祈りが答えられて何が変わるんだろう。祈る前にいろいろ考えてしまうんですね。神様に訴えお伝えする前に自分の中で、まあどうしてもお祈りしようと思ったら言葉を発する、その何と発しようかやっぱ考えないと仕方がないので考えるんですけど、じゃあ何と祈ろう。ここで止まってしまうんですね。そうすると大体が失望しないために祈ろうと思ってるということは失望しそうになってるわけです。考えるとやっぱり失望しちゃうんですね。そうすると私たちは本当に忘れてしまう。そういう失望もその叫びを聞いてくださる。選ばれた者たちのために、私たちが何かをして選ばれたのではないということ、なぜ私たちは教会に来ることができたのか、このヤモメよりも私たちはもっと劣るものではなかったか、困った状況になっていることも気づかないで助けてくださいと後になってから自分の状況が分かって ようやく助けてほしいですと言った時には実はもう救いがあるんですと。そんなものだったのではなかろうか。そして神様がそういうお方ではなかっただろうか。私たちが罪人で、しかもこの方を知らないどころか、むしろ私たちはやもめどころかこの裁判官のように神を恐れない存在、しかし実はこの世の中を恐れる、そして本当に人を人と思っていただろうか。そういうもののために神様は何の裁きを行ってくださったか。私たちをこの世界の管理人、見張り人、神様の祝福が私たちを通して世界に満ちていくようにと私たちを作られたにもかかわらず、その働きをなすことができない私たちのためにイエス様は裁判にかけられる側になってくださって裁きを行ってくださいました。すべての悪をイエス様の十字架によって滅ぼし尽くしてくださった。そのためにこのお方はまさにヤモメの一人のように一切何も持たない、すべてを捨ててこの地上に下り、そして本当にこのヤモメの以上に弟子たちもみんな逃げ去り、指導者たちはみんな策略を凝らしてイエス様を処刑場に連れて行き、孤独な中で誰も訴えないにもかかわらず、イエス様は自ら彼らをお許しくださいと私たちの訴えを口にしてくださいました。そのお方がどうして速やかに裁きを行われないことがあるだろうか。実は悪魔は恐れているのです。私たちには祈りにはその力があるということ、不正な裁判官がその小さなヤモメを恐れざるを得なかったように、むしろ私たちが無力で何も持っていないからこそ世の中が教会の存在を恐れる。恐ろしいですよね。何にも持ってないはずの、何にもできないように見えるその存在が世界をひっくり返すことがある。この小さなヤモメが絶望的な状況をひっくり返したように、あなた何をしたんですか、どうしてそんななったんですか。でも世界がそこに集中していくことになる。マザー・テレサの働きが本当にそうでした。彼はインドの校長という立場を捨てて、そしてわずかなお金だけを持って身寄りもないまま貧しい人たちのために働きを始めました。幸いにも校長、学校の教育に携わっていたので、まず子どもたちに勉強を教えてあげましょう。学校に行ってない子がたくさんいた。いくらその時だけ助けてあげても、それはその場でしかない。でも小さな子供たちに勉強をし、その子たちが職に就くようになるとなれば、その傍らで病気になった人がいる、困っている人がいる、 駆けつけて祈り、何とか薬をもらうようにと。で、最初に薬屋さんに、余ってる薬があるでしょう、まあ、本当確かにあるんですね。薬も使用期限があるんで、もうこれ廃棄処分しなければならない。でも大体その日が過ぎても即ダメになるっていうものではないです。分かった、それならばと、まあ、本当にやもめのように何回も粘り強くマザーは、まあ、まだマザーと呼ばれてない時ですが、テレサは何度も交渉する。分かった、人を人とも思わない人が一人ずつ人を思うように変えられていく。そうして愛されていった人たちが人を人と思うように変えられていく。一人のキリストに愛され、キリストを愛する人を尋ね求めるその働きが今は世界中に広がっていったんですね。マザー・テレサが特別な人だというのであれば、誰でも特別な人になれるんだということを、いや、神様は全ての人を特別な存在に作られたのだということを神様は証ししたいのです。知ってもらいたいんです。どうして神様が一部の人だけ特別に作られることがあるでしょうか。一部の教会だけ特別に用いることがあるでしょうか。